今日のところはとても短い箇所でですね、あえてこの2つの説をですね、選んだわけです。こんな2つぐらいの説をですね、この選んでするということはあんまりないかもしれませんが、自分で読むときにはあんまり立ち止まってですね、止まって、この言葉の意味をあんまり考えたりしないということが多いからですね。ここでこの信仰を増してくださいと言ったと。どんな気持ちで言ったんだろうかといえば、直接的にはここでさっきも触れられたように、許しっていうことですね。7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってくるなら許してやりなさい。この場合はですね、無条件ではなくて、悔い改めますと言って、あなたの来たならということが前提になっていますね。それでも許せないということも多いわけです。非常に大きな罪、侮辱を何かなされたと言ったら、相手はもうごめんよって言ってもですね、もう許してやれない、許せないという気持ち、あるいは非常に大事なものを壊された、愛するものを奪われた、あるいは非常にひどいことを言われた。いくらごめんよ、あんなこと言ってごめんよと言われても言われてやっぱり許せないと。そういうようなことがあるわけですね。そういうことでですね、だから悔い改めますと言うてこなければ普通はまず許せない。ずっと残ってしまうはずですね。それがひどい罪であればあるほど残る。で、悔い改めますと言ってもなおですね、なかなか許せないところがある。ここで7回とか1日に7回ということで、それぐらい人間は罪をたくさん犯しているということがここに含まれていくんですね。7っていうのは必ずしもその数でないですね。たくさんという意味があるわけですけども、そこでですね、それができるように信仰を増してください。これはごく自然のですね、これも大切な願いであるはずなんですね。何でも増すっていうことはですね、表面的なこととその深いところで増すということ、両面あるわけです。例えばですね、単に人数が増えた、ちょっとでも信仰宗教の人数がバーッと増えると。増えてもですね、そこには非常に偽りや欺瞞がいっぱいあるということもあるわけです。多いのが良いということも必ずしもないんですね。政治でもですね、自民党は40年も50年も一番大きい、前の自由党、民主党を含めて。大きいから良いということは、こういうことは問題にならないはずなんですね。そういうふうに宗教の世界であっても、何の世界でもですね、単に表面的に大きいということではなくて、その質、性質、質が問題ということはよくあります。けど一方ではですね、本当に質が良かったら、最初の原始、元のキリスト教もですね、本当に聖霊が下ったら、それは数、表面的にも増えていくということも当然伴ったわけです。ですから表面だけを見ないでですね、質が良かったら増えるという場合ももちろんあるわけなんですね。だけど質が悪くても増えるという場合もあるんです。だから表面だけ見たらわからない。信仰も同じなんですね。信仰もですね、表面的な口先だけの、あるいは単に表面的に何かを唱えるとかですね、気持ち、心を伴わないですね、表面的に礼拝に行くと。言葉だけで私は十字架を信じてます。そういうことをよく言うと。救われましたと。そういう表面的な信仰だけではなくって、内側の本当の信仰っていうもの、これは誰でもですね、増さなければいけないわけなんですね。これはもう少ないよりも増していくと。弟子たちの信仰がないのに非常にイエスもですね、驚かれたと。あなた方にいつまで我慢できようかと言われたこともあったりしますよね。そういうことですね。正しい意味の信仰は当然増さなければならないということなんですね。ここではですね、本当の真実な信仰が小さくても真実あればですね、大きな力になるということを、言おうとしたわけです。からし種してすぶと。ちょっと見たらこれ答えになっていないような感じですよね。信仰を増してくださいと言ったに、こういう方法がありますと言われないでですね、あなた方に小さな種のほどの小さな信仰があったら大きな力になると言われた。だから、そういう意味でここはですね、この信仰の力を言っているので、弟子たちが、 尋ねたのは信仰を待つ方法だった。方法であったのイエス様はですね、信仰があったら非常に大きな力があるんだよって言ったんですから、ちょっと見たら答えにはなってないわけです。だけどここでは弟子たちはですね、なかなか本当の深いところまでわからないから、十字架のことを言われても言われてもわからなかったですよね。イエスが殺される苦しみを受けるということを言っても言ってもわからなかったというところ、そうしてカナンの女の人がですね、どうか自分の娘が病気だから助けてくださいと言ってもですね、隣人を愛しなさいといくら言われても聞いておっても、実はその時になったらもうこの人あんまりうるさいと、あるいはもうこういう人はもうよそ行くように言ってくださいとかですね、弟子たちが言ってしまうと。だから愛しなさいといくら聞いても聞いてもなかなかわからないというところがあったわけですね。まあそういうことで、表面的にですね、この信仰っていうこともですね、本当の意味と表面的なことと両方あるわけです。ですから私たちもですね、本当の信仰が少しでもあったらですね、大きな力があるという、そういうイエスのこと、それがこの本当の信仰を目指しなさいという意味でですね、そしたら、まあ、いわば一人で信仰を増していくと、まあ、そういうところもあるわけですね。でもそのことと、そのことはまあここでそういうことなんですけど、一方ですね、この聖書によって信仰を増すようにするために神様はどんなことをなされているんだろうかということもですね、これも当然考える必要があるわけですね。聖書は信仰の書物であると。どんなにしたら信仰が増すんだろうかと。これは正しい意味においてですね、そのことも当然大事なことなんですね。で、それでですね、考えてみますと、もともとですね、この人間というものは神様から良いものをいっぱい恵んでもらって、エデンの園ですね、もう何にもしなくてもいいぐらい、ただ信頼しとったらいいとように作られていたのに、人間の側でですね、わざわざ神に背いたわけですね。周りにみんな良い実食べたらいいだけだったと。もう耕して木もいっぱい実もただ食べたらいいだけ、もうそれを信じて従うのとても簡単なようだったのに、いわば誘惑に負けてですね、食べてはいけないというただ一つのものを食べてしまったと。そういうふうに人間というのはどうもですね、この従わないで背くというところ。で、この背いてするというところがですね、私たちの信仰が深くならないということの、まあ、大きな原因になっているということなんですね。そういうことで、結局ですね、アダムとエバたちも非常に恵みを得ていたのに、彼らの信仰は深くはならなかったわけなんです。まあ、そういうことでですね、私たちの信仰っていうのはいろいろ恵みを受けてもなかなかそうならない。で、アブラハムの例を考えてみたらですね、アブラハムは信仰がとても深かった、強かったと思いますね。生涯のある時にですね、いわば突然神様から言われたんですね。あなたの生まれ故郷や親族、いろいろな財産も全部置いて、神様が示す地へ行きなさいって言われたらですね、そうしたらそれにすぐに従ったと。これはとてもですね、信仰が強いわけです。このアブラハムは一体どんな方法でこの信仰を増せたのか。何もそんな方法は書いてない。アブラハムは突然現れてですね、この聖書に。そしてその時はすでに信仰があったわけですけれども、ここでですね、もしアブラハムが、いや、そんな遠いところへですね、自分の親族や財産を捨てて行くのは危ないしですね、死ぬかもわからない。と思って、言われたことを断ってたらですね、それは全然これでも終わってたわけです。ですからそういうふうにですね、神様自身が手引っ張って名をつけてですね、引っ張っていったんではないわけです。そういう選ぶ時が与えられるわけですね。でそこでですね、どちらを選ぶかによってですね、選ぶ、どちらでも選べると。思い切ってこれを選ぶと。そうしたらですね、途中に危ないと思ってたことが不思議に守られるからですね、やはり神様はおられるんだということはわかる。従うということがですね、さらに信仰を増していくということなんですね。 そういうことでですね、まずやはり神様はこれ言ってるなと、神様のお心だなと思って従うということが信仰を深めるということは非常にこれ結びついているということです。何でもこの方だそうなんですね。まあ、全国集会があるとこういう身近なこと、そのために少しでもみんなができることは最初から言ったように祈りを合わせるということなんですが、祈りってのは単に表面的に言葉だけこうでですね、アーメンと言ってこれでなくって、一つ一つのプログラムを見てですね、あるいは思い出した過去に来た四国集会の人、その人も来るかもしれない、来てほしいと、あるいは来て恵みを得てほしいと、その一つ一つ証をする人のことも覚えて祈る、講話をする人のことを思い出して祈ると、各分科会もですね恵まれるようにと具体的に名を覚えて祈るというようなことなんですね。そういうふうにですね、祈るということどちらでも取れる、そんな祈らないと、祈るってのはそういうことであってですね、簡単に全国集会のため祈りますと、そういうことね、例えば人々のため祈りますではなくて、一人一人名を覚えて祈るということがありますように、そういうことをするかどうかしていくと、確かにそれによって信仰は増していくわけなんですね、具体的に。まあ、そういうことでですね、アブラハムがどうしてその信仰を増したか、最初は神様が一方的に与えられるわけですよね、言われる、神のことが与えられる、で、告げられる。そこからですね、私たちもどちらを選ぶかによって、さらに信仰が増していくかどうか、ということになっている。それに従っていくほどですね、思い切ってですね、従っていくほど信仰は深まるし、自分の人間的な気持ちに留まっておるほど、それは信仰は増していかない、ということですよね。これも当然そういうことがあるわけです。で、アブラハムの場合もですね、そういうふうにして従って、途中の相当な距離なんですね。聖書には何も書いてないけど、100キロ、200キロでないんですね。イラクのユーフラテスの川の河口のあたりから、ずっと出発して、途中半分ぐらいのハランというところ、そこからカナン。全体では1500キロぐらいもあるんですね。1500キロから遠いところをですね、やってきた。で、その途中不思議といろいろ守られたんだけど、それは聖書ではみんなバッサリ書いてないんですけどもね。で、やっと目的地のカナンに到着したわけですね。到着したらでもですね、信仰を強められたからすぐに礼拝をしたわけです。祭壇を作っていく。だけど肝心の食べ物がなくなったんですね。飢饉、食べ物がなくなる。飢饉になってですね、わざわざ遠いところまで神様が言われたから来たのに、食べ物という基本的なものはないと。それで仕方がないからエジプトまで行ってですね。そしたら今度はアブラハム、皆さん覚えてると思いますが、アブラハムはですね、自分の奥さんが非常に美しい、綺麗な人だったから、自分の妻だと言ったら妬まれてですね、自分が殺されるかもしれない。これ取られるかもしれないというから、妹だと言ってくれ。そしたら自分は助かるとかいう、このアブラハムのような人でも大きな偽りを言ってしまってですね、そしてそのエジプトの王がその人を召し出したんですね、奥さんを。だけど神様が直接その王にですね、いやこれはアブラハムの妹ではなくて妻なんだと、そんな嘘を分かったらですね、普通ならばですね、そんなアブラハム殺されるかもしれなかったけど、神様の恵みでですね、導かれて、そしてアブラハムは無事にサラを返してもらって帰ることができた。これなんか全くアブラハムの信仰がなかったことなんですね、この点においては。遥かな遠いところの砂漠を越えてくる、すべてを捨てて。それはアブラハムの信仰があったわけです。だけどそういう人でもですね、信仰というものはですね、いつもいつも深いとは限らないわけです。聖書は非常に正直に書いてありますね。それは何が一貫してあるかというと、神様の恵み、一方的なこの恵みなんですね。アブラハムお前あれだけ導かれてきたのに嘘を言っただろうと、裁いてやるということになったらアブラハムはもうこれで終わりだったんです。まあ、あの記事で不思議だなと私も思ったんですけどね、アブラハムような人はこんな簡単に祈らないで、祈ってですね、思い切って奥さんだと言わなかったんですね。そういうふうに人間というのはどんなに信仰があるような人でも、こう波のようなものがあってですね、時には人間的な感情に流されてしまうと、そこでそういうふうに間違いを犯す、罪を犯す。けれどもそれにもかかわらず神様からの恵みによってですね、 生かされていた。まあ、そういうことで、一番根本には私たちの信仰が深まるっていうことはですね、まず神様の恵みがあるわけですよね。恵みをいつも受けている。で、失敗した時や罪を犯した時にも罪を悔い改めるならばですね、その恵みがさらにまた与えられて、私たちの信仰も深められていくと。私たちがどちらを選ぶかということと、もう一つ神様の恵みがいつもあると。その二つがいつもこう重なり合っているわけですね。だから、聖書はですね、特にその人間の側の努力よりもですね、神様の恵みということをいつも書いてある。ということは言いますね。そういうことは新約聖書でもそうであったわけですね。新約聖書のですね、ペテロの場合もアブラハムのように人生のある時に突然言われたんですね。網を繕ってる仕事をしている時にイエスがですね、私に従ってきなさいと言われた。ちょうどアブラハムと似てるわけです。その時にいやそれはできませんと言えばそれはもう何もなかったけれども、不思議な力が働いてですね、それが恵みでもあったんですね。神様が言われて決断をする力も与えられて、そして全てを捨てたと、そして従っていったんですね。そうしてペテロの信仰もですね、様々な教えを受けたり奇跡を見たりしながら深められていったはずです。けれども大きな壁があったということがありますね。十字架と復活という一番大事なことに対しては信仰が全然増さなかったわけです。3年間も一緒にいたのに、イエスがいよいよですね、私はもうじき捕らえられて十字架につけられると言った、そんなことがあってはいけないとと言ってイエスを言葉のように引き寄せてですね、諌めたと。そしてイエスがサタンを退けと言ってですね、厳しく叱ったということがありました。そういうふうに導かれて従っても従ってもですね、ある壁もあってですね、それを越えられないということがあるわけです。そういう十字架に対する信仰はなんか増してはいかなかったわけですね。それがどうしたらですね、そのペテロはその信仰を増したんだろうかということですね。実際にイエスの行動を見ても、奇跡を見ても、教えを聞いても、それでもなおそういうことに対する信仰はまだまだまだ全然深くも増してはいかなかったんですね。それはイエスが捕らえられる前にですね、お前は三度も私を裏切ると言われたですね。そしたらペテロは自分の信仰を信じとったわけです。そんなことは絶対ないと。あなたが死ぬことがあっても、あれ、私が死ぬことがあってもついていきますとまで自分の信仰を信じとったわけですね。自分を信じとったわけです。けれどもそれは壊れてしまったわけですね。簡単に三回も知らないと言って逃げてしまったと。それを見てもですね、ペテロは本当に信仰が大きな壁があって、そこから先は越えられなかったってわかるわけです。そういうふうにどんないい先生のもとでおっても、教えを聞いても奇跡を見てもなおかつですね、この信仰はあるところからは壁のようになって進めないということもあるんですね。それを進ませる信仰が増していくっていうことになったのは、ペテロがそれに裏切ったにもかかわらずイエス様をじっと見つめられておられたと。それを知ってペテロは激しく泣いたということはありますけれども、そこでもイエスの愛の眼差しっていうものをですね、感じるというわけですね。そういうことによって信仰は壊れて流されてしまうのが、消えてしまうのが妨げられたということがあります。そういうこと、もう一つですね、決定的であったのは、イエスが約束のものを与えるから待ちなさいと言ったんですね。それでペテロたちもそれを信じて、みんなが集まって待ち続けた。いつその約束のものが与えられるかわからないけど、 その言葉をして待ち続けたと。そうしたら突然それもですね、誰も予想はできなかったんですね。いつ与えられるかわからなかったけど、待ちなさいと言ったから待ったと。そうしたら聖霊がやっぱ突然与えられてですね、その時から死をも本当に恐れない信仰になった。それもまさに信仰が増したわけです。そういうふうにこの信仰を増すためにはですね、あのペテという一人の人間をとってもですね、様々な波をある。アブラハムも様々な波をある。アブラハムも大きな失敗、偽りを言ってしまったり、ペテロも大きな偽りを言ってしまったことになるんですね、3回も。イエスを知らないとか言う。それでもですね、立ち直る。それは神様の恵みであった。ということを言う。聖霊が与えられなかったら恐れるままだったわけです。積極的に伝道なんかとてもできない。そういうことですね、この私たちの信仰、本当の信仰、表面的なことでなくてですね、表面的に熱心に通っていますとか、いつも何か言葉ではよく綺麗なこと言ってますとか、そういうことでない。本当の信仰を増すということのためには、神様は様々な経験に直面をさせているということがわかるわけです。このことが旧約聖書でもですね、特にあの詩編に非常によくはっきりと現れているということがわかりますね。詩編というのは本当に深い信仰の本ですね。信仰が増している人、信仰の増している人の書いたもの。だからイエス様もその同じように叫んだぐらいです。で、それはですね、他の人間の努力とはそういうものではなかったわけです。考えたり単に本を読んだりいろいろそういうことでなくって、神様の方から非常に苦しいものを与えられた。それは病気であったり敵対する人、憎しみを受けたり、あるいは本当に、戦争の関係で具体的な敵が攻めてくる、あるいはダビデのように家族が非常な敵対者となったりするとかですね、様々な種類の苦しみがこう押し寄せてくる。そういう中から信仰を増されていった、ということで、どんな人でも自分が病気になりたいとか言ってですね、結核菌をもらえる人は一人もいないはずですね。大概世の中には変わった人がおってもそういうことは一人もないけれども、神様はそれをするわけですね。どんな人でも、あの昔は特に結核になりたいとかハンセン病になりたいということは一人もいないけれども、神様はあえてそういうふうに、そういうハンセン病の病原ウイルスでも風邪でも何でもですね、与えるわけです。そうして苦しめる。災害でもそうですね、事故でも。でもそういう苦しみを与えて、神様はその信仰を増そうとされているということがわかるわけです。で、その時にこんな苦しみがあるんだから神様いらないとかですね、信仰を人っても役に立たないと思って、そこから大きな分かれ道になるというわけですね。苦しみは全て神様が信仰を増すために与えられたのものだと信じて受け取るときには必ずそれは増していくと、そういうことが言えるということなんですね。で、このそれもかからず私たちの信仰は神様が見たら本当に小さなもの、何でもそうですね、私たちの人間の間なんてのは本当に小さなものである。信じても本当に小さなものですね。だけど、そういう小さなものでもですね、ほんの少しあったらそれを神様用いてくれるというところがあるわけですね。ですから私たちはこの信仰の力の大きさ、わずかの信仰でもそう大きな力になるということと、信仰を増すということはしばしば神様苦しみを通して、苦しみを与えて増そうとされているということですね。そういうことを私たちも覚えておきたいと思うわけです。で、もう一つですね、その信仰がない時に誰でも思うんですけど、その時にあの詩編にもあるように、 信仰がないから私を助けてくださいと言うんですね。信仰がないから私はできませんとか、そういうことじゃなくて、信仰がないの分かったら、信仰がない私を助けてくださいと言えばいいと。愛がないから愛をくださいと言えばいいんだ、というのと同じであるというわけですね。そのことについて一つだけ、引用ですね。マルコ福音書の9章9章の、21からちょっと見てみますね。79章マルコ福音書の9章の21からですね。その前からでもいいですけど、その子は人面に倒れて転び回って泡を吹いたと。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃かと尋ねた。幼いと子供の時からも苦しみ続けてきたんだと。霊は息子を殺そうとして火の中、水の中に投げ込んだ。まあそういう突然の発作がしばしばあって、親も子もですね、苦しみ続けたと。周りの人は気持ちが悪しですね、悪い霊がついたと思って見下すと。まあこの親子は非常な苦しみで、愛で、このイエスに出会うまで来たわけですね。どうか憐れんで助けてくださいと。イエスはできれというのか。信じる者は何でもできる。さっきのように信仰っていうのは神様が働くからですね。自分の力でない。神様が働くから大きな力ができるんだと。ただその子の父はすぐに叫んだ。これは非常にそれまで苦しい生涯を送ってきたからですよね。だからもう本当にもう笑おもつかむ思いで死にますと。そしてこの同時にですね、信仰がない私を助けてくださいと、これも叫んだわけです。この叫びは誰にでもできることなんですね。信仰を燃やす道ってのはこういうまさにですね、ないからこそ助けてください、燃やしてくださいと、そういうふうに真剣に叫ぶことであったということなんですね。そういうことでですね、信仰っていうのは学問でも長い経験でもなくてですね、この世に苦しい時になければ、助けてください、与えてください、そのまま神様に叫ぶということ、それが、まあ、信仰を増していく道でもあるし、そして、元もない、この知ってるんですね、からし種のようなものしか何もないということ、でも与えられた小さな信仰でもここで大きな力が働いたわけですね。神様のそういうことを私たちも同じようにここは期待できるということを思うわけです。はい、以上です。Thank you.